聖書の箇所を読みいたします。ルカによる福音書1章26節から38節まで。ルカによる福音書1章26節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言いなすけで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは、彼女から去っていった。人生というのはとかく私たちの計画した通りには進まないものです。今から2000年前、イスラエルの北部、ガリラヤのナザレという小さな町に暮らしていた一人も少女もそんな人でした。彼女の名はマリア。年の頃は15、6。遠い親戚でもあるヨセフという男性と婚約中、1年後には結婚することが決まっていました。家族や周囲の人々の祝福に包まれて結婚式を挙げ、貧しくても幸せな家庭を作る。幼い頃から抱いていたそんなマリアの夢はもうすぐ実現するはずでした。ところがそんなある日、事件が起こります。天使ガブリエルがマリアの前に現れてこう告げるのです。31節。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方、すなわち神の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。子供が生まれるというのです。そしてその子は全世界を治める王になるというのです。本来ならば親にとってこれほど嬉しい知らせはないはずです。ところがマリアにとってはこれは迷惑な知らせでした。なぜなら婚約中に妊娠したとなれば、家族からは捨てられ、周囲の人からは白い目で見られ、たちまち村八分になってしまいます。しかも35節によれば、その子の父親はヨセフではなく、聖霊であるというのです。そんなこと、一体誰が信じてくれるでしょうか。マリアが妊娠したと聞けば、ヨセフはきっと婚約を解消するに違いありません。マリアにとって天使のお告げは決して嬉しい知らせではなかったのです。いつの日か素敵な男性と巡り合い、 人々の祝福を受けながら結婚し、ささやかでも幸せな家庭を築きたい。そんな幼い頃からの彼女の夢を天使の言葉は見事に打ち砕くのです。しかしマリアは信仰の人でした。自らの夢ではなく神のご計画を、そして自らの思いではなく神の御心を第一とする、そんな女性でした。もちろん頭で考えても全く理解できないのです。人間が神の子を宿すなど聞いたことはありません。男の人を知らないのに聖霊によって身ごもるなど理解できないのです。でも神のなさることはいつも不思議なことばかりです。それらは皆私たちの知恵や計画をはるかに超えるものばかりです。だからこそ理解できなくても当然なのです。いや、理解できるわけがないのです。なぜならそれらは皆神の御業だからです。そのことをよく知るマリアは天使のお告げを聞くと静かにその頭を垂れるのです。38節、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。幼い頃からの夢を捨て神の御心に従う決心をしたマリアでしたが、その前途は多難です。婚約中に妊娠し、しかもそれが婚約者ヨセフの子ではないとなれば、マリアとの婚約をヨセフは解消するに違いありません。まだ結婚もしていないのに、父親のわからない子供を身ごもったとなれば、家族はマリアを捨ててしまうのです。周囲の人たちも、マリアを不しだらな女と見出し、もう誰も彼女を助けてはくれないのです。でも彼女は、これから子供を産まなければなりません。その子を養い、育てていかなければならないのです。でも今から2000年前のイスラエルには、シングルマザーを助けてくれる制度はなく、女性の働く場所もほとんどありませんでした。どうやってその費用を稼げばいいのか、どうやって子供を育てていけばいいのか、これから一体どこでどのように暮らせばいいのか。マリアは様々な困難を抱えたまま、たった一人で苦難に立ち向かっていかなければならなかったのです。でも実際は、彼女は一人で苦難に立ち向かうことはありませんでした。マタイの福音書によれば、この後、天使が婚約者であるヨセフにも現れ、同じことを告げたとあります。このヨセフも信仰の人で、神の言葉を受け入れ、マリアを妻として迎えるのです。お腹の中にいる子が自分の子ではないと知っていながら、彼はマリアを妻として迎えました。もちろんその結果、二人は両方の家族からは捨てられ、周囲の人々からは白い目で見られましたが、でもマリアは一人で全てを背負うのではなく、ヨセフとその苦難を分かち合うことができるようになりました。神はマリアを決して一人ぼっちにはしなかったのです。幼い頃からのささやかな夢さえをも捨て、神の御心に従うそのマリアを、神は決して一人ぼっちにはしないのです。でもこの時、マリアに寄り添っていたのはヨセフだけではありませんでした。実は、神がマリアと共におられたのです。マリアの前に現れた時、天使は彼女にこう告げます。28節、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。主があなたと共に。神ご自身がマリアと共に歩み、マリアを支え、マリアを励まし、マリアを導いていくというのです。大切にしていた幼い頃からの夢さえも捨て、神の御心を第一とし、そのご計画を受け入れた可憐な少女と共に、 神ご自身がいてくださり、一緒に歩み続けてくれるというのです。そしてその神がマリアの抱える重荷を一緒に背負ってくださるというのです。これからマリアは神と共に様々な苦難を乗り越えていくことになるのです。28節。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。どういうわけだか、ほとんどの人々にとって、この世の人生は思い通りにはならないものです。うまくいかないことや、思い通りにはならないことだらけです。そして自分の夢が破れ、計画が破綻するとき、一体これからどのようにしていけばいいのかと、人は皆戸惑ってしまいます。でも神を信じる私たちにとって、予想外の出来事は決して敗北でも、行き止まりでもないのです。主があなたと共におられます。神が私たちと共にいて、神が私たちと共に歩み、神が私たちを支え、私たちを励まし、そうして、たとえそれがどのような苦難であろうとも、神が私たちにその苦難を乗り越えさせてくださるのです。そんな私たちと共におられる神こそが、今から2000年前、ユダヤのベツレヘムでお生まれになった救い主、イエス・キリスト、その人なのです。28節、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。雨なる神には見栄えあれ、地に住む人には安きあれと、見つかいこぞりて褒る歌は、静かに吹けゆく世に響けり。賛美歌114番をもって、私たちと共に歩むためにお生まれになった、インマヌエルの主、イエス・キリストを褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、その昔あなたはマリアに御使いを送り、救い主が宿ることを告げました。しかしそれは、彼女の小さい頃からのその夢を打ち壊すお告げでした。それでも彼女は、あなたの計画を優先し、あなたの御心に従い、聖霊によって子供を宿すことを受け入れました。そしてそれによって多くの苦しみと悩みに直面することとなりました。そんなマリアと共にあなたはいてくださいました。主があなたと共におられますと一番最初に約束してくださいました。そしてマリアをいつも励まし、導き、彼女と共に歩み、彼女が直面したすべての苦難を乗り越えさせてくださいました。そしてその同じ神が今も私たちと共におられることを覚え感謝します。父よ、自らの思いではなく、あなたの御心を第一とするものであることができますように、聖霊なる神よ、私たちを励まし、導いてくださいますように。そして救い主なる御子イエス・キリストよ、私たちと共にあり、苦難を、失望を、不安を、そして悲しみを乗り越えさせるその力を私たちにも与えてくださいますように。父、子、聖霊なる三位一体の神の名によって祈ります。アーメン。アーメン。